こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで前回に引き続きまして、8月のゲストとして株式会社ソニックガーデンの代表取締役社長であり、ポッドキャスト雑草ラジオのホストである倉貫さんにゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで前回はですね、我々のゲスト会に出演していただいた時の復習というか振り返りから始まり、うん、倉貫さんがやってる雑草ラジオのことをいろいろと聞いて、
はい、
参りましたね。で、最後の方でちょっとその趣味の話になって、倉貫さんがなんか具体的な話が苦手だっていうか、何の本を読んでるかとか、何の漫画読んでるか、なかなか教えてくんないっていう。
いやー、恥ずかしい。恥ずかしい。
なんで恥ずかしいんですか？恥ずかし
い。具体的な話は、恥ずかしいですね。
恥ずかしくないですよ。
いや、でもなんか、うん、僕もちょっと今、こう、思ったんですけども、抽象化すると、だんだん、この、透明化していくっていうかね、人格とかっていうのは。
はいはいはい。
ですけども、逆に具体になればなるほど、そのね、顔が見えてくるというか、
うん、
そういう側面もあるなと思っていて、まあ後半ね、こういう漫画とか、こういうドラマ見てるって話っていうのは、まあ僕としては個人的にはすごくこう、親近感も湧くし、思い、うん、なんか、ちょっとこの後、チェックしようかなっていうふうに、やっぱなりましたね。うん。面白いな。
だって、漫画だって結局、キングダムしか教えてくれてないじゃないですか。
居酒屋の部ね。
居酒屋の部とキングダムね。いや、全然、全然面白いし、いや、なんか僕は、倉木さんがドラゴンボールって言ったとしても、あ、クラスさんドラゴンボール読むんだ。なんかどの辺に面白いと思うんだろうなって聞きたいなっていうふうに思うわけですよ。例えばキングダムとかは、クラスさんなんか どの辺が面白いですか？
ほら、もう、そういう質問されても全然答えられない。
いや、なんか別に、なんかその、なんか考察をしてくれとかじゃないんだけど。
いやいやいや、なんでしょうね。
その惰性で読んでるわけじゃないですよね、別に。
いや、まあ、惰性ではないけど、力を抜いて読んでるんですよ。はいはい、なので、学長とかね、僕の雑草ラジオの相方の学長とかは、はい、
うん、
こう、このキャラは、うんと、なんかこういう考えだとか、
はいはいはい、その、
これってこれに当てはまりますね、みたいな、
うん、
チームビルディングで言えばみたいな話に当てはめながら読まれるんですね。
なるほど、なるほど。まあ、その漫画から得るものをいろいろ
得るものがあるっていう、
してるわけですね。は
い、
うん、
マジで何も得てない。
ああ、別に、いや、だから別に得てるものを知りたいんじゃなくて、なんでしょうね。別に力抜いて見ててもいいんですけど、
うん、
例えば、キングダムの中で好きなキャラクターがいますかとかも厳しいですか、
その。あ、そうそうそう。そう。
そういうのも厳しいんだ。
そういうのも、そんな考えて、いや、逆にみんなそんなこと考えて読んでんのと思って。
なるほど、なるほど。
なんかこう、考えては、なんかこのキャラクター好きだなっていうのは別に考えてるわけじゃないんだけど、
うん
う
ん、
あ、そういうのもない感じですか。
そう。だからね、なんていうの？非常に浅い読み方をしてるなって感じが。
いや、別に、なんか、何回も言いますけど、別にその、うん、そういう読み方は、うん、いいですよ、別に。全然全然
いいですか、いいですか。
全然いいんですよ。
全然いいと思います。
全然いいですよ。別に、ごめんなさい。なんか聞いてる僕が悪者になってきてる
から。あ、いやいやいや、違うんですよ。なんかね、漫画読んでるって言ったら、そういうのも一つ言えなきゃな、みたいな、勝手な、その、脅迫観念があり、それ言えないのに漫画好きなんて言っちゃってすいませんみたいな。
いいっすよ。別にいいですけどね。
いいと思いますね、僕は。
あ、本当ですか。
そこは
本当ですか。
うん、
はい、
うん、
漫画好きなんだもんね、だってね。
漫画
その、だって実際に漫画にこう癒されてる時間があるってことですもんね。
そうですね、癒されてるんでしょうね。
そうなんだ。それ単行本で読んでるんですよね。その漫画雑誌みたいなやつは読んでない。
Kindle で
読んでる。
読んでます。Kindle のおかげで漫画いっぱい買ってもいいなって気持ちになれました。
わかる。わかりますね。
はい、あ、すぐ増えちゃいますもんね、はい、漫画ってね。
そう、増えちゃうので。
確かに。いや、それはそうか。ああ。ね、あ、でも、倉崎さん、そうそう。本をね、小説がちょっと最近読むのが大変だみたいな話を前回してましたけど、倉崎さん、出版業始めて、出ますもんね。
あ、そうなんですよ。倉貫書房という名前で。
あ、倉貫書房か。ごめんなさい。はい、出版、倉貫書房ね。はい。
はい、いや、うん。出版社。出版社というか、まあ会社は別に作ったわけじゃないので、ソニックガーデンの 看板をちょっと借りて、法事はソニカでも借りて、
あ、なるほどなるほど。
出版レーベルという形で、まあ一応でも出版業の ISBN っていうのは取得して、市場に販売できる形の本を作って売ろうというのを始めまして、それがね、それは小説読めないって言いながら、あの小説を書いてます。
で、それは黒柳さんがプロデューサーになって、
はい、
あの作家の方に書いてもらってるっていう、
ね。そうです、そうです。僕は、あの、本当プロデューサーというか、あの原案っていうだけですね。
原案、
原作、原案みたいな感じですね。あの、ストーリーも別に僕は考えてるわけじゃなく、こういう作品だったらいいんじゃないぐらいのところは最初考えますけど、大体は、あの、作者さんに、著者さんに書いていただいてる。
その作品の編集は、また別の編集者がやってるんですか？
そうです。編集も編集の方に入っていただいて、やってる感じですね。
あ、じゃあ本当に黒柳さんはその原案だけ渡して、はい、あとはその黒柳書房っていうその箱というか、
うん、
あの場所をやってコーディネートしてるだけっていう感じなんですか？
うん、そうですね。
まあ、なるほど。
黒柳書房が一応取り組みとしては、その出版ってみんなハードル高いと思ってるたり、まあ、逆にその出版まで行かずにそれこそ技術書店とか文学フリマとかで自分で作って吸って売るみたいなところのところがあるんだけど、そのもうちょっと間ぐらいで流通できる本として出してるけど、わざわざ大手の出版社とかからじゃなくても出せるんじゃないかみたいな、そのインディーズみたいな感じで出版ができたら、あの、いいなと思って。で、これはまあもともと僕があの本自分で書いて出してたんですけど、本を出す時の著者の動きって結構その書くこと、本を書くこと、原稿を書くことだけしか役割がなくて、実はその後のタイトルも編集の方とも一緒に決めますけど、最終決定権があるのは出版社だし、どうやって売り方、どういうふうな売り方するのかとか、どういう書店にどういうふうにアプローチするのかとかっていうのも、この出版社がされるので、その著者からすると、書いた後、原稿書いた後の先が見えないので、なんかもうちょっとそこをやりたいな、みたいな気持ちがあったりとか、今の出版業界ってめちゃくちゃ返本が多いんですよね。出版点数が増えてるので、のに売れる本の数は減ってるってことがあって、1週間、2週間置いたらもうすぐ本屋から返されて、返本されて、で、あの、倉庫に置かれて、まあでも倉庫に置いてても負債になるので、どっかで断裁されてみたいなことが起きている。で、まあここ数年でだいぶ初版部数っていうのが減って、その、いっぱい刷らないようにはなってきたんですけど、まあ言ってもまだ刷ってしまうみたいな。で、返本されて断裁されてしまうみたいな。でも刷らないと出版社としては数字上売り上げが立たないので、刷ったら売り上げが立つみたいな。謎の構造になってるので、まあ、釣りましょうみたいなことが、まあ起きてるのが、ちょっとその出版業界の、どうも、その悪いねじれだな、っていう、そのビジネスモデル上構造の問題があるなと思って、じゃあ、返本しない出版ってできないのかな、みたいな、のを、まあ調べてる中で、これでも自分でちょっとやってみないともう、これ以上ビジネスモデルわかんないなと思って、出版自分たちでやってみようっていうのも、その出版業みたいなのやろうと思ったきっかけで、で始めたんですけど、まあでも自分で書いて自分で出版業やってってなると、なんかめちゃくちゃ自己顕示欲高い人みたいになるから、ちょっと、なんか別の人書いてくんないかなみたいなのがあったのと、あとは僕は今まで本書くときに、大体自分の経験書くんですよね。まあ皆さんそうだと思うんですけど、本って、その経営者の方が本書くとなると、自分の会社で起きたこととか書くんですけど、自分の会社で起きたこと書いていくと、どっかでもエピソード枯渇しちゃうんですよ。
まあ限界ありますもんね。自分の人生という枠があるから。
そうそうそう。で、何冊も出していくと、同じ話こすることになったりとかするから、いやもうこれこすり続けるの嫌だな、みたいな。一回話した、書いたやつなのに、みたいな。で、読んだ人もね、あの、過去の読んでくれたら、またこの人同じこと書いてるって思われるのも、なんかそんな記憶力いい人いないの分かってんだけど、なんか嫌だなと思って、っていうのと、あと、だんだん自分が書いたら、若い人向けの本を書こうと思ったんですよね。 最初。
うん、
で、
うん、
若い人向けの本を、まあ、50も近い人が書いたら、なんか、説教する感じの本になるの嫌だなと思って。
ああ。なるほど。
なんか、説教臭い本なんて誰も読みたくないな、だろうなと思って。っていう時に、どうすればいいかなって思ったら、まあ、それこそ、相方の学長とかは、さっきの話で、漫画からチームビルディング学ぶとか、なんか、漫画から育成学ぶとか。
はいはいはい。
で、世の中見たら、キングダムで、なんかビジネスを学ぶとか、ワンピースで、なんか、その、
リーダーシップを学ぶ
みたいな、
うんうんうん。
っていうのがあって、あれ？みんな、フィクション、要は空想上の話から、現実のビジネス学ぼうとしてるなと。
うん、うん。
あれ？これもしかして、今まで僕、自分の本で全部本当にあった話を書いてきたけど、
うん、
作り話でもみんななるほどって思ったのではっていう。
はいはいはいはい。
で、海外の本とかも読んでも、海外の事例とか、もう載ってるんですけど、
うん、
これフィクションかノンフィクションか区別がつかないですよね。
もう確かに。なるほど。確かに、うんうん。
どこどこでこういうことがあった。ね、ネットフリックスの事例とかだったらさすがにあった話だなとかって思うけど、
うんうんう
ん、なんか聞いたことない会社の事例とかも出てくるんで、あれ？これもしかして人間とはフィクションでもノンフィクションでも学びは一緒なんではみたいな。
なるほど。
うん。まあでも別に学べてるんですよ。漫画読んでも学べるし、
うんうんうん、
その、全然知らない会社の話からでも学べるってことは、
うん、
フィクションからでも人はちゃんと学びは取れるんじゃないかっていうことを考えたら、
うんうん、
これ僕が書くときに自分で書くんじゃなくて別のライターさんにフィクションで小説でその言いたいことを書いてもらったらまず説教臭さはゼロになるなっていう、その中の主人公が中の主人公に誰かが教えてる構図だったら別に読者がなんか自分に言われてる気がしないので。
あ、なるほど。そ
う
か。
うん。
作者対自分っていう構図ではなくて。
作者対自分じゃ構図じゃなくなる。
その構図が、その内包されてるフィクションっていう中
で。そうです、そうです、そうです。うん。それはただ舞台の中で起きてることなので。
うんうんうん。
うん、
自分に向かってることじゃないってい
う、ね。そう、自分に向かってることじゃないから、うん、全然嫌な気持ちがしないけど、
はあは
あ、そっから学びは取れるじゃないですか。
うんうん、
人の振り見て我が振りじゃないですけど、
うんうん、
その主人公の振り見て自分のことを、帰り見るみたいなことができるので、
うんうん、
としたら漫画から学べるんだとしたらフィクションから学べるんだとしたら学びを逆にフィクションにしても同じことができるんじゃないかっていうその仮説のもと小説にしているって感じ。
おー、面白いですね。なるほど。
まあ、確かにね、僕はビジネス書全然読まないんですよ。ただ、うん、池井戸潤さんのビジネス小説とかはすごい好きで、その感覚に近いかもしれない。
そうですね。
多分、じゃあ、倉貫さんの本を、まあ、今までこう、読んでる層から別な層にもアプローチをするっていう場合は、多分、うん、かなり有効だなって気はしますよね。
うん。ちなみに、この倉貫書房は、今、一冊出てる状態。じゃないですか。なんか今後何冊ぐらい出したいなとか、なんかどのぐらいのペースで出したいなとか、なんかそんなイメージはあったりするんですか、これって。
あ、そうですね。もともとの狙いというか、インディーズでやっていこうみたいなところがあるので、
うん
うん、出版レーベル、出版社と言いつつ、その著者さんとだけしか作らないっていう感じでいるんですよ。その、長瀬さんっていう著者さんがいますけど、
うんうん、
まあ、その著者さんの人と、まあ何人かでチーム組んでるので、
うん、
インディーズバンドみたいなつもりなので、
あ、そういうイメージなんですね。
そうです。
なので、
出版社というよりはバンド名みたいな感じなんです。だから、クランクションというバンドから、
面白い
曲を何曲か出すよっていうので、
あ、そう
なるほど。
もし他の、なんか、たまにおっしゃっていただくんですけど、いや、やっぱ書くならじゃあ、倉貫書房から出せませんかって言っていただくんですけど、
うん、
あ、だとしたら、新しいバンド組みましょうって僕は提案する感じですね。
あ、
うん。倉貫書房じゃなくて、なんちゃら出版とか、別途作って、
うん。そこから出しましょう。
そう。で、そんなものをすぐ作れるんですよ。だから、出版、レーベルぐらいは。なので、倉貫書房としては、そのチームで出すだけなので、そんなに頻度高く曲は作れないので、今ね、2作目は一応作っていて、2作目が多分9月ぐらいかな。9月のか10月には出せるんですけど。
タイムリーですね。
それが出せたら次3作目に取り掛かるかみたいな感じ。
面白い。
で、まあ本当にね、僕はバンドやったことないですけど、
こう、うん、
なんかインディーズバンドって多分こんな感じじゃないかなみたいな。で、自分たちで作って、自分たちで売って、 みたいな。で、イベントも自分たちでやって、みたいな。で、なんだったら文学フリまで、手売りまで自分たちするっていう。
うんうんうん、はいはいはいはい。
はい、
僕は文学フリまで入手しましたから。
はい。
うん、この間の文、うんうん、我々が出した文フリ京都に、クラークさんいらっしゃってましたからね。
はい、そうです。う
ん、ブースにフラッと来て、僕はクラークさんで気がつかなくて、イメージ
され
て。
いや、ほんとね、ほんと、もう、なんか、ちょっと傷つきましたよ。
いや、僕の方が気づきましたわ。どっちが言ってるんですか？でもさ、フラーってなんか
全然気づいてくれない。
なんか知らない人が来たけど、なんか僕の方じーって見て、なんかこう、あ、でもなんか知ってる人なのかなと思ってじーって見て、で、倉崎さんじゃんって、いや、そんな、やっぱ人間のさ、脳のその、なんていうか、情報のインデックスっていうんですか、その、文学フリマみたいな場所で倉崎さんとばったり会うなんて思ってないから、そのサーチに時間がめちゃかかって。でも倉崎さんね、そのちょっとこう、髪型も変えて、なんかちょっと雰囲気がちょっと違ったんですよね。
あ、そうですか
ね。そうですよ。なんか、ね、なんかすごい、これ倉崎さんじゃん、みたいな。すいません、ほんとね。気がつかず申し訳ございませんでした。もう言ってくださいよ、倉崎ですって思って。
いや、やっぱどうしようかなと思って。
どうしようかなじゃないですよ。はい。いや、そうそう。で、そこで僕はその、倉崎さんが来てて、あ、そういえば本を出されてて、ブースも出してるって聞いて、あ、そうなんですねって言って、はい、ブースに行かせていただきましたけども。インディーズバンドね。なるほどね。
なるほどね。いや、面白いな、それも。
そういう発想面白いですね。
曲を出すように、まあ、本を出していくってことですね。
そうです、そうです。だから、出版社と、なんかね、その、出すの、一緒でいいんじゃないみたいな感じですね、著者と。
うんうんうんうん。なんか、でもその発想でいくと、さっきのその、なんか、倉貫書房から出せませんかみたいな話は、逆になんかその倉貫さんが入り込む余地があんまないから、その別に別のレーベル作ってやりましょうにもなりづらくないですか？なんかもう要は作品としてもあるわけじゃないですか、うん、そのなんか
やりたかったらわざわざ倉貫書房で発売にしなくて、その方のなんか名前の出版社、そうそうそう、うんうんうん、でレーベル作るお手伝いは全然できるので、はいはい、僕らにはノールケーパビリティが得たので、
はいはい、ああ、なるほど。じゃあそのインディーズバンド立ち上げなよって言ってあげるみたいなイメージなんですかね。
そう
です
そうです。
そうか。自分で CD 出せるぜっていう
こと
です
ね。そう。CD 出し方、僕らは、
そういうこと
身につけたので、出し方教えてあげるよっていう感じですね。
結構、お金というかコストかかるもんなんですか、その本出すのって。
あ、いやいや、文学フリマに出されたのとほぼ同じぐらいだと思います。そんなにプラスでかかるのはほぼないですよ。ISBN の取得に言うて数万かかる。
数万円ぐらい。ISBN 取るのはそうですね、うん、お金かかる。
そうですね。ISBN 取るのがお金かかるだけで、
うん、
あとはもう手間ですね。
お
金というよりは手間がかかる。一番僕らが手間かかったのは、ISBN の取得するのに、電話がないとダメだっていう、固定電話がないと、その、身元が証明できないので、うん、その出版社として認められませんっていうふうに。
すごい商売してるな。
言われて、僕らの会社、リモートワークなんで、その電話は会社になくて。
そういうこと。そういうこと。そこが大変だ
と。そこをね、なんか、電話機持ってきて、ちょっと一回つながるようにしてみてみたいなのをして、なんとかクリアして、証明できて、その手間が一番大変でしたね。
そうか。だから、これはだから、ソニックガーデンでやってるっていうことなんですよね。だから、倉貫書房を、
出版社としてはね。うん、
あ、そうです、そうです。会社としては、うん、はい。
だから、我々がやろうとしては、なんかその、いわゆる法人格みたいなものが必要になるってことなんですかね。
多分、ISB の取得するときにいるのかな。
何かしらの、
はい、
責任の、はい、所在が明らかになるような組織体がいる。
そうですね。はい。
なるほど。
うん。
うん。
いや、面白いですね。なんか出版、面白いな。我々も文学フリマ出させていただいて、また次のやつにも先日申し込んだんですよ。
いいですね。
で、なんか、わかんないけど、今気持ちが高ぶって、次は2冊作るぞ、つってね。うん、なんか、わかんない。
なぜかね。
ね、長山さん。
うん、
なぜかね。今言うてるだけで、本当に作るかどうかわかりませんけど、うん、言うてるだけの状態ですけど。なんで、なんかそういう、なんか、テキストのなんかこうね、こう物体を作るものに。
いや、でも楽しいですよね、本作りは。
楽しいですね。
うん。面白い。
そうなんですよ。だから本作りを、まあ趣味でやってるみたいなもんなので、
うん、
だからそれを 恐れ多くもそれでちょっとデビューをしようと目論んでるインディーズって感じですね。
うん。
うん。メジャーデビューどっかでできたらいいなって夢見てるインディーズって感じ。
なるほど、なるほど。そこで言うと、このメジャーデビューは何に該当するんですか、この取り組みだと。
僕らが今、取り次ぎっていうのを使ってないですね。
うん、
出版業界で言うと、
うんうんうん、
出版業界ってその出版社と、あまたある出版社とあまたある日本中の本屋さんをつなぐ、その物流と流通のその間を取り交わす、まあ卸の、それを取り次ぎって言うんですけど、取り次ぎっていう会社がまあ日本に何社かあって、
うん、
でそこの取り次ぎに卸すと、出版社取り次ぎに卸すと、取り次ぎが全国の書店に並べてくれると。
はいはいはいはい。
うん、なので大手取り次ぎに通すと、あの全国に並べてくれるんだが、その代わりさっきの返本の仕組みがあって、返本されてきて結局在庫にかかるなるみたいなことは買い取りじゃないので、ってなっちゃうので、それがあのあましなんかエコロジー的にもなんか本を愛する人的にも嫌だなと思ってるので、その買い取りのみでいきたいなということで、大手の取り次ぎを使ってないんですね。で、まあ、もちろん大手の取り次ぎ使うときには、あの、僕らみたいな、その、インディーズ的なところが、口座を開けてくれるわけでもないので、
うん、
まあ、そこも、そこの審査も難しいので、通んないんですけど、こっちとしても、まあ、そこはまだ使わずに行こうっていうので、まあ、ほぼ今、手売りか直販か、みたいな、ネット販売かみたいな、感じでしかやってないのが、あの、インディーズっぽいところであって、
うん、
で、これが、もしかしたらでも僕ら買い取りで、この、あの本作りをやって、いつかめちゃくちゃこれがもし売れたら何が起きるかって、その大手の出版社から、もしくは大手の取り次ぎから、
うん、
うちで下ろさせてくれませんかって向こうから、
はいはいはいはい、
あのお誘いが来たらメジャーデビューだなと思ってます。
なるほど。ライブ後に名刺持って大手の レコード会社やってきて、
はい、
うちでデビューしませんかみたいな。
そうですそうですそうです。
あ、なるほどね、うん、
買い取りの方式ならいいですけどねって言ってみたい。
条件を提示するぐらいのね、
はい、
感じで、
うん、面白いな、いいっすね、
はい、
まあ、ぜひともちょっとこの今後の展開をじゃあちょっと期待して、ね、メジャーデビューになるのかどうかとか、まあ、出される本もね、なんか企画が毎回だ、新曲が楽しみって感じですよね。
新曲をね、なんとか、うん、あのヒットする新曲出せるように、あの曲作り勤しんでる感じですね。
なるほど、面白いですね。
面白い取り組みですね。はい。で、まあ、蔵抜き書房の話はこの辺にしてですね、残り今とちょっと半分ぐらいなんですけど、ちょっと後半の方でちょっと前回のね、蔵抜きさんのゲストに出演していただいた時に、蔵抜きさん物語っていうのを聞いたんですよ。
序章ね。
序章。僕が勝手にタイトルつけてますけど、うん、これはスラムダンク第1部巻に近しいものがありますけど、
うん、
僕が勝手につけた序章っていうので、で、まあ、蔵抜きさんがね、こう、これまでにこう、のご経歴というか、学生時代どんなことしててみたいな、お話をいろいろと聞いて、まあ、就職活動して TIS に入って、でそこからどうでしょう、こう独立するあたりぐらいまでですかね、
うんうんうん、
を聞いたんですけど、うん、まあ、改めて聞き返してみると、うん、TIS に、まあ、結構時間も短かったんで、その TIS に入ってそこでのことがちょっともう少し聞きたいなって思ったんですよね。あら、まあ、その思ったならもっと早く呼べよって話なんですけど、その3年
3年温めちゃいましたね。
温めちゃいましたけど。うん、で、まあ、前回どんな話したかっていうと、蔵抜きさんが、その前のね、その TIS 入って、で、まあ、その自分が、なんかここでできることはあんまないな、みたいな、その、っていう、やめちゃおうかなって思った時に、まあ、相談したら、その当時の専務の有賀さんですかね。
有賀さんでしたね。はい。
有賀さんが、うん、まあ、その蔵抜き、今ここで辞めるのはもったいないぞと。
うん、
辞めるんだったら、もっと、今、有名になって、でも自分がやりたいことができるように、まあ、こう仲間を作って、
うん、
今聞き返すと、仲間を作って一緒に辞めたらいいみたいなことを言われたんですか？
そうですね。
辞めるなら。すごいこと言いますよね。
まあ、辞めたらいいとまで言ってないですけど、辞めるんだったら仲間作ってからの方がいいぞっていう感じでしたね。
仲間作ってからの方がいいぞってことか、
うんうんうん。
で、まあ、その辺のディティールが結構聞きたかったんですけど、まあ、そこはまあ、流れて、まあ、独立しましたって話になったんですけど、まあ、僕もね、その蔵抜きさんが TIS 在籍してる時に、私もちょうど新卒で入社して同じぐらいのタイミングでこういたんですけど、その有名になったらいいぞっていうところと、うん、
その仲間作るっていうの、その大きな会社の中で、まあどうやったらこう、はい、倉崎さんがやったことっていうか、どうやって有名になろうと思ったのかとか、うん、まあその名を売れるかとか、はい、あとその仲間をどうやって作る、うん、社内で作るかって、うんうんうん、なんかどんなことを考えてどんなことをしたのかなってのちょっと聞きたいなと思ったんですけど、ど
いやどうですか、そうですね。有名になれ、有名にな、まあ有名になれって言ったのは、何のためかって、その方が言ってたのは、自分の名前で仕事が取れるようになりなさいっておっしゃったんですね。ただただ有名になったらいいよってことではなくて、ご指名で仕事取れないと、その、まあ前の会社 TIS の下請けの仕事しかできなくなるよって言われて、確かになっていう、じゃあ仕事ってどうやって取るんすかねって言ったら、まあ有名になるんじゃないみたいな感じだったと思っていて、で、要は指名で仕事が取れるようになったらいいわけなのに、あの、いや、僕も若かったから、今だったら、なんか普通に人脈作ったりとかして、仕事くれる人を探しに行くと思うんですよ。
まあ直でね、その、TIS 経由じゃなくて、直で、
そう、直で、あの、取引できるようなところを探したりだとか、うん、なんかそういうサービス登録したりとかっていうのを、思いつけばよかったんですけど、もう純粋すぎて、本当に有名になろうって思って。いや、今考えたらね、愚かしいですよ。もう、愚かしいというか、まあまあ、20代の自分、ちょっと可愛いだと思うぐらいの、なんでそんなこと思ったんだろうな、みたいな。で、本当に有名になるにはどうすれば、みたいなので、その、当時はね、あの、今もうだいぶなくなりましたけど、技術の雑誌とか、Java マガジンだとか、なんかそういうのとか。
はいはいはい。
あったので、そういう技術書に、やっぱり、なんか記事を出すんだなとか、やっぱりあとは、その、今もはですけど、技術書っていっぱいあったので、本をね、技術の本を出すみたいな、それだろうな、みたいな、
はいはいはい。
のを考えて、で、じゃあ何でそういうのを出せるかなとか、書けるのかなと思ったら、まあ、その時からも好きだった、アジャイル開発っていうのが、自分的にはやっぱりいいなと思ってた、推しだったので、じゃあ、アジャイル開発について、有名になるために、なんか本書いたり、雑誌に寄稿したりしようみたいなのを思うんですけど、何のつても何もないので、まだに、マジで20代の25とか6とかぐらいだったもので、まずはブログ書こうみたいな。
はいはいはいはい、ブログ書こうね。ほうほう、
ブログ書こうみたいな。ブログという言葉すらない時代かもしれない。日記みたいな。ウェブ日記みたいな。みたいなのを、なんかちょっと書き始めて、で、コミュニティに、それこそ今で言うとコミュニティとかって言いますけど、なんだろう、勉強会みたいな。そのアジャイルの勉強会みたいなのに参加するようになって、で、勉強会とかに参加したら、当時はその運営してる人たちが、有名な人たちが運営していったりとかしていて、有名っつっても、その僕が見た、20代のエンジニアが思う有名なんで、その技術書を書かれてる方とかね。
わかります、わかります。はい、
わかりますよ。はい。
という方が運営されたりとかして、わあ、有名人となんか知り合いになれたみたいな。で、その方々が、どうされてるのかなみたいな話を聞くようになったりとかして、でも、有名な人だなって思ってたし、まあその時も今もなんかそこされてることに関してはリスペクトはあるんですけど、そのリスペクトはあるけど、なんか言ってもそんな別の人種みたいなことないなみたいな。
ああ、まああくまで自分の延長。
そう、そう、同じ人間だなみたいな。
うん、うん、
うん。これもしかして自分でもやれそうだなみたいな勘違いがここでまた生まれる。あれこれ自分でも全然できるかもなみたいな感じに、まあ、20代でしたね。若かったんで、勘違いがあり、で、そういう勉強会とかでね、登壇、言うて手挙げたら登壇させてくれるぐらいの、時代だったので、じゃあなんか喋りますみたいなんで、いろいろ喋るようになり、で、その時にでも、まだ言うて、それこそ20代中盤ぐらいのやつが、勉強会で喋っても、なんか偉そうに喋るネタなんてあんまないですよね。なので、どうしたら、こいつの話してることは面白いって思ってもらえるのか、なんか注目してもらえるのかっていうのを、いろいろ考えたら、たまたまでしたけど、僕そこそこ大きな会社にいたなと。
うん。
まあ、上場企業で、 あの、はいはいはい、そこ大きな会社、上場企業でアジャイルやってるって、うん、これちょっと面白いネタなのではみたいな。
ああ、確かに当時はもう本当ウォーターフォールというか、
うん、
アジャイルって言葉がね、
で、いやもう全然出てないですよ。アジャイルって言葉の前のね、うん、前回も話したかもしれない、エクストリームプログラミングっていう、
はい、はいはい
はいはい、はい、あの、
そうかそうか、
元祖みたいなやつしかない時代だったので、はいはい、で、まあアジャイル事例として出してる方も日本ではちょっとずついたりとかもするんですけど、うんうん、まあ言うてその小さい事例しかないですよね、うんうん、ちょっとやってみましたみたいな感じしかないので、いやこれ逆にでっかい会社でアジャイルやってるって注目される可能性あるなみたいな、ちょっと戦略的なことを考えて、その会社名とともにアジャイルやってますみたいなのをなんか講演とかさせてもらってたら、まあ、やっぱり面白いって思ってもらえるんですね、
うんうん、
そのベテランの方とかは、し、あのすごいねとも言ってもらえるんで、うん、まあ、気持ちよくなってたんですけど、あの案の定会社から怒られまして、
怒られた
なんかね、怒られたというか、あのちゃんと注意はいただきましたけど、
え、
あの
そうなんですか。
今思えばね、今思えば会社名で出して講演とかするんですよ、
うんうん、あ、その広報とか通さず、
広報全く通さず、広報っていう、広報という言葉すら知らない若者ですよ。エンジニアだから。
いや、わかるわ。
エンジニアだからっていうわけじゃない。
わかりますよ。神さん、そうですよ。うん。うん、そうですよね。
うん。
わかりますよ。はいはいはいはいはいはいはい。
なんだったら、でっかい企業でこんなことがあってみたいな、うん、その、ちょいディスりが気味の話をしたいとか。
ディスっちゃダメ。まあ、ディスっちゃダメ。
あ、そこから入って、
まあまあ、
入っての
そうそうそう、あの、まあでもね、やっぱりその20代だからちょっととんがってましたから、うん、あの、
はいはいはい、
っていうのをやってるとやっぱりお叱りを受けて、あ、なるほど、あの会社ってこういうちゃんと言わなきゃいけないんだなっていう
のはそう
ありつつも、まあでも、
う
ん、あのそういう取り組みをしてると外ではまあ有名になって、まあその結果、うん、あのやっぱ面白いってことでね、あの夢だった雑誌にも寄稿させていただくことができて、あの、まあ、その絡みもあって、本も出させてもらうこともあって、みたいなこともあったりとかして、それこそ、なんかのイベントで、今は、英和システムマネジメントの社長されてる平鍋さんっていう方が、
はいはい
はい、
当時、それこそアジャイルみたいなものを推進されてる、こう、
うんうん、
その日本のリーダーみたいな方だったんですけど、なんかのね、勉強会で平鍋さんが登壇されてて、あの、僕は、ちょっとだけ面識あったぐらいだったので、あの、登壇終わった後に、平鍋さんが登壇終わらせた後に、平鍋さんのところに行って、まあ自分はなんとか、そのアジャイル開発で雑誌に記事を出したいんだ、みたいなのを、もうこっちはね、清水の舞台から飛び降るぐらいの気持ちで言いに行ったんですよ。その、お願いできませんか、みたいな。なんとか出したいんですけど、とかつったら、もうめちゃくちゃこっちドキドキして、ね、まあそんなんもう無理だとかね、なんか言われるかなと思って、行ったら、もう表紙抜けぐらいするぐらいに、あの、うん、会われましたとかって、後でメールしときますとかって言って、軽いなみたいな。なんて軽いんだと。で、本当にその後、メールで CC 入れて、編集の方つないでくださって、で、実際それで書けるようになって、書かせてもらえることになって。いや、もうね、僕それ以来、僕もそれすごい大事だなと思ったんです。軽やかに答えるって、その、若い子たちが相談してきたときに、その、うん、相談してくる側って大体深刻なんですよね。あの、その時も僕も深刻でしたけど、
うん、
そうですね、でも深刻な悩みに深刻で答えたら、結構しんどい空気になるなっていう。
うん、
で、
うん、
なんかやりたいことをやりたいって言ってきた若者に対しては、マジ即レスで、あの、軽やかに返してあげるっていうのをそこで学んで、それ以降ね、僕も真似するようになったんですよ、そういうのね、そのスタンスを。なので、多分クリス君とか、ね、ティアスの時に何かやるみたいなこと言ったら、はい、僕すぐ応援するみたいなこと言ったりとか、あと同じティアスだったら、市谷君とかね、その後独立されて、のとかが、そのティアスでこういうことやりたいんだけど、みたいな、めちゃくちゃ深刻に持ってくるけど、もうすぐやったらいいじゃん、みたいな。
はいはい。
っていうのを何でもすぐまず軽く後押ししてあげた方がいいなっていうのをそこで学び、 でもね、自分もそれが、後押ししてもらったから今があるので、っていうのがあって、まあそっからなんか、なんとなくいろいろ知ってもらえるようになったりとか、
してましたね。あれですね、ちゃんとこう、なんでしょう。まあ、言葉を真に受けて本当に有名になろうとしたっていうところ
まあ、バカですよね。
で、でもやっちゃってますからね。
ね、倉木さん、バカですよねって言いながら、僕も、だから前回の聞き直して、僕も本当にその、本当に有名になろうとする以外の選択肢があるんだって、今聞いて思った。その、仕事あ、そういうことなのかって、僕も思ったんで、うんうん、そうか。あ、でも、有名になろうと思って、その、やっぱこう、ブログ書いたり、勉強会に行ったり、っていうアプローチをして、ちゃんとこう、結果につながってるのが、
そうね、そこはすごいですよ。
すごいし、うん、まあ、時代もありましたよね。あの時代や
っぱこう。時代もありましたね。
ね、今、でも今でも、やろうと思ったら同じようなアプローチで。
うん。うん、同じアプローチだと思いますけどね。うん。
そんなに特殊なアプローチではないかなっていう気はするし、うん、その自分がいる立場で珍しがってもらえることは何なのかっていう。
あ、そうそうそう。うん。
大企業でアジャイル。
考えましたね。うん。うん、その、他の人と違うことって何だろうっていう。
うん。
うん。他の人と違うことやってた方が注目もされるし、面白がってもらえるし、
うん、
なので、今度はその会社でお叱り受けて、社内で活動しだしたんですけど、今度は社内に帰ってくると、その大きな会社でね、そんな外の勉強会とかで講演したりしてる、うん、まあ言うてまだしかも20代のやつが、なんか雑誌出したりとか本書いたりしてるぞっていうのは、今度はね、その会社の中では珍しい立場なんですよ。
はいはいはい。
その、
なんだこの人は。
そうそうそう。
ですね、
うん。今度はこっちで珍しい立場になるから、うん、そしたらなんか、あいつ面白いやつだから、つって、その新しい部署を立ち上げるときに呼んでいただけたりとか、するようになって、まあそこからまた、人生少し変わったみたいな感じなんですけど、なんか、会社の中の会社の中で、それはそれで面白いやつだったっていうふうに思われるような見せ方ができたなっていう。
いや、僕はだから会社の中から倉崎さん、まあ途中、まあ、その倉崎さんが、その何でしょう、有名にこう、なるアプローチを取ってる途中からかもしれませんけど、見ててね、社内で SNS 作って、
うん、
社内に勝手に、うんうん、SNS 作って、しかもなんかわかんない、招待制でしたっけ、
招待制ですよ、最初。うん。
社内 SNS が招待制ってわけわかんないじゃないですか。どういうことなんて思いますよね。うん、
あれがね、それがね、もう一つの多分仲間の作り方のところの話にもつながるエピソードなんですけど、仲間作れって言われても、
うん、
マジで仲間の作り方なんか本当にわかんないかったので、
そうですよね、
うんうん。で、社内で、それこそアジャイルの勉強会とかやってみたんですよね。
はいはいはい。
はいはいはい、
アジャイルを広めていきたいみたいな気持ちがあったので、うんうん、でも、言うて社会人2年目か3年目ぐらいの若者が勉強会開催するっつって、しかも聞いたこともないアジャイルでみたいなのをやっても、集まるやつは誰もいないっていう現実に。
あそんなことがあったんですか。
そんなことありましたね。
へえ。
誰も来ないなみたいな。
勉強会やるぞって言っても、
うん、そうそうそう、
シーンみたいな感じ、
シーンみたいなのがあって、いやー、これ、仲間ってどうやって作るんだろうみたいなのが、
うん、
これもわからなすぎたので、
うん、
新人から育てようって思いまして。
なるほどね。はいはい。
その、もうね、何年か働いてる人は、
うん、
ね、
もう
その、
ダメだぞ。
会社の流儀に染まってるので、
はいはいはい、
考え方とかね。
うん、
でも、まっさらな新入社員だと、
うん、
世の中のこと知らないので、
うん、
これが常識だって教えたら、それが常識だってなるんじゃないかっていう、うん、
はいはい、
仮説のもと、
ね。それはさ、それは仲間なんですか、それは。仲間なのかな。
いやいや、それこそね、うん、まあ僕もよくわかんなかったんですよ。だから、仲間とは何かみたいな。
は
い
は
い、
仲間とは何か。
うん、まず、僕、友達の作り方がよくわかんないので、その、今も友達ってどうやって作っていいのか、この50超えてまだちょっとわかんないところがある人間なので、ちょっとまあまあ、仲間というものをどうすれば。
うん、どう作るか。
はい、うん。で、 で、みんな大体新人教育って仕事の合間にやるので忙しいからやりたがらないですよね。部署に配属された新人を。なのでそれを立候補して、やりますっつって、新人教育やりますって言って、その新人を配属してもらって、で、大体会社の研修で、なんか Java とか習ってくるんですけど、一旦そういうの忘れようみたいな。なんかそういう作り方じゃないからっつって、ちょっとゼロからやってみようかっつって、で、はい、まあアジャイルのやり方でね、
面白い
やるんですけど、本人たちはね、もうそれしかやり方知らないので、なんか普通にそれで仕事してくるようになって、そうするとだんだん新人が入るたびに僕のところに来たら、一回そこ通過したらアジャイルなソルジャーが出来上がるみたいな、
なるほど、
感じで。アジャイルの仲間たちが徐々にできていったりとかしていって、倉
貫さんのイズムを注入された、
はい、そうね、完全に教育をこう抑えていったわけですね、もうね。
そうですね。
日本軍が日本語教育をこう大東亜共和圏に広めてみたいな感じでね。
そうですね。なんで、まあそうしていくうちにだんだんと進歩が増えていき、仲間なのか進歩なのかみたいな、うん、はい、まあ、増えていった中で、だんだんチームがね、大きくなっていったんですよ。アジャイルをやれる。で、まあ僕も、その、外でいろんな活動してる人間なので、面白いやつなのでって言って、なんか謎に出世させてもらって、その、管理職みたいになって、で、チーム持たせてもらって、で、まあ、アジャイルのプロジェクトいろいろやったんですけど、当時いたのが、本社部門にいたので、いわゆる稼いでなかったんですね。その研究開発みたいなのをする部署にいたので、で、いろんなプロジェクトの火消しをしたりだとか、その立ち上げしたりはしてたんですけど、自分たちで案件持ってないので稼いでない状態の中で、アジャイルのなかなかできるエンジニアたちがクラネキのところに集まってるぞっていうのが有名になりすぎた結果、会社の中で大きなプロジェクトが立ち上がるっていう時があって、である時部長に呼ばれて、その、会議室にクラヌキチームの人たちがみんな呼ばれて、クラヌキのチームは今日で解散だって言われて、育てに育て上げたアジャイルの選手たちを全員その巨大なプロジェクトに持っていくぞと。
はいはいはい。あれが、あれか、あの案件か。はいはいはい。
ありまして、やさぐれましたね。
やさぐれそう。それはやさぐれ。
それはね、それでやさぐれまして、当時30歳ぐらいだったんですけど、
はいはい、
いやもう会社って怖いなと、その、せっかく仲間を作れって言うから、新人から育てて仲間を作って、いよいよ仲間たちができたぞと思ったら、はいはい、人事異動という強権発動されて、
はいはい、取り上げられちゃったってこと
ですね。取り上げられちゃって、
はいはい、
残ったのは新入社員と僕だけみたいな。
お
新入社員一人と僕だけみたいな。
はいはいはい。
状態になり。
はいはいはい。
いやいやいや。いよいよもうやめたるぞと思いまして。
なります。それはなります。
もうなりましたよ、
うんうんうん。有名には多少なってたんですけど、
うんうんうん、
ですね、
有名になる仲間を作れって言った時の仲間が消えたんで。まあ有名だけだけど、もうやめたるかなと思って、転職活動をね、30の時にちょっと始めたんですけど。
そうなんだ。
はあ。
いや、その時はね、それこそね、ハテナさんとか行きたかったですよ。
いや、知らないですよ。僕はその時ハテナじゃないから、僕は。
そうそう、ハテナじゃないんだけどね。だから、クリス君がハテナに行くって聞いても、祝福しながらちょっと嫉妬しましたよ。
まあでもその後で福永さんはね、自分で独立されてるわけですから。
まあまあそうですね。でも、そう、その時に、ハテナとか、それこそ楽天も、なんか、ちょっとエンジニア募集し始めたぐらいなのか、なんか、まあ、いろいろあるな、みたいな、見てて。でもね、当時の、なんていうの、募集要項と、まあ僕がやってきたことを掛け合わせると、どうやってもどこの会社に行ってもマネージャーになるみたいな。
はいはいはい。
その、マネージャーとしての募集しかないし、まあ言って、履歴書で売りにするには、マネージャー歴がまあまああったので、
ね、しかも優秀なアジャイルソルジャーを育て上げた実績
もあるんですよ。そうなんですよ。なので、 これはもうプレイヤーには戻れんなと、転職しても。
はいはいはいはい。
でも、こっちはプログラミング好きなので、プログラミングやりたいなって気持ちがあったので、どうしようと思っていて、一回その転職してもプログラマーになれないなら、転職やめようと。
うん、
で転職やめた代わりに、一回もう一回プログラミングしっかりやり直そうと。その、マネージャー歴しかないやつはマネージャーでしか採用してもらえないので、
確かに。
しっかりとプログラミングやってから、
キャリアを作って転職しようと。
そう。プログラミングできるようになったりして、転職するか自分で、やるか、やろうと思って、
うんうん、
で、その時にプログラミング何勉強しようかなと思った時に、それこそ、さっきの逆張りじゃないですけど、僕割と、違うことを狙うので、
うん、
その当時はみんな Java をやってたんですね。外って Java みたいな。世の中みんな Java やるみたいな。でも、こっちはもうマネージャーだったから、Java 歴浅いんで、
うん、
今からキャッチアップしても負けるなみたいな、
うんうんうん、
若いやつにも負けるなみたいな感じだったので、誰もやってないやつやろうと思って、当時で始めだった、Ruby on Rails っていう。
うんうんうん、ここでね、Ruby on Rails。
Ruby on Rails っていうのがバージョン 0.9 ぐらいだったんですけど。
1にもなってない時ですね。
1にもなってない時で、10分でブログが作れるみたいな動画が流行って、これだーと思って、もしくは Python か Ruby かと思って、もう単純にただ日本人が作ったっていうだけで、まあ Ruby だなと思って、Ruby on Rails を勉強しようと。で、その当時、一人だけ残された新人と二人で、Ruby の本読んで久しぶりにプログラミングやって、でも、なんか、まあ、やっぱりね、大きい会社だから、暇してても怒られないんですよね。好きなことしてても。そんな切迫感ないので、まあ、一応仕事してるふりしながら Ruby やって、まあ、8割ぐらい Ruby やってるみたいな状態で、
はいはいはい。
今考えたら本当に不良社員でしたけど、やってまして。で、まあ、でも、何もしてないとね、やっぱりね、会社としてはな、みたいなところあるので、なんか会社として Ruby やれる大義名分あったらいいな、っていうのと、
うん、
ちょっと Ruby 勉強してくると、なんかアプリ作りたいなって気持ちやっぱりなるので、なんかないかなって考えて、まあ、やっぱり技術の研究開発的な部署だったんで、技術情報を社内でうまく円滑に共有するためには、これからの時代 SNS ですとかって言い出して、
うん、
で、SNS を社内で作ったら情報共有進みますみたいな、もう本当か嘘かそういう話をして、
うん、
上司の人に言って、まあそうか、倉貫が言うなら、つって、じゃあやってみろとかって言ってくれて、まず、SNS といえばミクシーだなと思って、
うんうん、
ミクシーの丸々コピーしたやつを社内で立ち上げて、それを社内 SNS っていうのを始めて、で、まあミクシーコピーしたぐらいなので、招待制で始めるん
ですよ。そこも
コピーしちゃった
んですね。そこもコピーしちゃったんですよね。で、言うてこっちは上司の方ぐらいまでしか確認取ってないんで、会社の公式なアナウンスとか出せない立場だったんで、で、なんだったらこっちはちょっと Ruby 勉強したいだけだったから、まあいいかと思って招待制で始めて、ちょっとずつ声かけてたら、まあ、その時にクリス君とかがね、入ってきてくれて、
そうそうそう、なんかできたなと。
ヘビーユーザーになって
。僕も不良社員だったんでね。
はい、
ヘビーユーザーになって。
なってくださって。
書いてました。
日中からみんなで SNS で遊ぶ。
そうそうそうそう。いや、実はね、倉崎さんが Ruby on Rails でやってた時、実は僕もちょっと半不良化してて、僕は僕で自分で、Java の、なんだっけ、タペストリーっていう、
あった
フレームワーク。
懐かしい、聞いたことありますね。
懐かしいでしょ。うん、それこそ、なんか、ムックにあったタペストリーを勉強しようと思って、僕も同じく SNS を作ってた、手元で。実は。そしたら、なんか、社内にもある。できる聞いて、何それって言って、教えてもらって、行って、こんなのがあるなら、じゃあ僕作んなくていいじゃんと思って、むしろここでいっぱい書こうと思って、書いたっていう感じですね。で、知り合って。いや、面白かったですね、あれは、ね。
面白かったね。本当アングラでやってたので、本当ね、くだらないことをね、その中でやって、サーバーもね、別にちゃんとしたサーバーとかなくて、僕の机の上に置いてある、いわゆるコンピューターっていうか、サーバーマシンっていうか、そのただの、
パソコン
うん。パソコンで動いてるのを社内で、
みんなでアクセスする。
みんなでアクセスしてるから、たまにね、 あの、掃除のおじちゃんとか抜いちゃ、電源抜いちゃって、あの、落ちて、SNS 落ちてんぞっつって、すいませんとかつって、復旧したりとかしてましたね。
いや、懐かしい
ですね。そんな時代でしたね。
いやー、はい、そうか、そういう感じで、そこで、その、うん、逆にさ、宣伝してなかった分、なんかそういうの好きな人が聞きつけて、うん、集まってきて、
そう。社内の変な人ばっかり集まってきた。
正義化したですね、もうね。
そうそうそう。
確かにね。
うん、あ、なかなか、そこでね、まあ、それこそそこでちょっと仲間みたいな気持ちになりましたよ。その、変な人たちが集まってくれて。
ちょっとした共犯関係みたいな感じですね。
なんかね。で、こう、でもまあ盛り上がってきたから、でもね、何人ぐらいかな、300人か400人ぐらいまで行ったのかな、その時に、誰かが、もう、今も覚えてないんですけど、誰かがね、社長を招待しちゃったんですよ。
思い出した。そうそうそうだそうだそうだ。
社長を招待しちゃったやつがいて、おいおいおい、
空気読めよみたいなね。
空気読めよ。俺たちのパラダイスに社長呼ぶんじゃねえよっていうのがあったんだけど、まあまあ大丈夫かなと思って、そしたらね、社長がね、社長ですみたいななんか一言書いちゃったんですよ。で、そこまではまだいいんだけど、そのコメントにね、また調子乗ったやつが、社長来たーって書いちゃったんですよね。
それ、僕かな、僕じゃないような
。誰だろうな。
なんかね、僕の可能性もありますね、それね。
僕の可能性も今あるなと思って。
いやいや可能性で、かすかに残ってますよね。
可能性を感じています。
いやー、
全然思い浮かぶもんね。
やりやがったーって思って、もうね、即座に僕はね、言うて、あの、政治力のある人間なので、
うん、
もう即座に上司のところ行き、
うん、
状況を説明し、あの、事情を説明した上で、翌月のかな、もう翌月の厄介とかにも即に持ってって、あの、なんと、これはもう、このために実験的に活動してきたことに、あの、意味が出てきましたと。で、社員の何パーセント以上が利用されてるので、これはもう公式な SNS として、あの、運用させていただきますみたいなのを、あの、
なるほど。
だから企画書作って、やって、そっからね、まあ、それをきっかけにでも、あの、公式の、あの、予算いただいてやれるようになったんですよね。
うんうん、まあ、でもそこから、その、それが一応その会社のサービスとして外に売っていくような、その社内 SNS を売るような形になっていくんですよね、それ。
うん、そうです、そうです。その SNS が一応公式な、公的なシステムになったので、あの、まあ、一応それをね、あの、なんとかうまくいって、クラヌキのところはそういうことをやれるチームですというふうに、まあ、認めていただけることができて、で、あの、そうなったらこっちのもんで、あの、今度はちゃんと会社の公式な活動なんで、アングラではなく、あの、
うんうんうん、
人の募集をして、まあそこでまた人を増やしていくみたいなことができるようになって、懲りずにまた新人から育てるみたいな
同じ
ことをして、うんうん、あの、まあまた新人を育て始めて、まあ何人かのアジャイルソルジャー作ってて、でした時に、それで1年か2年やってったら、まあまた、あの、いくつかね、SNS 以外にもサービス作って、社内に展開するっていう。うん、で、一応僕その時の社内のチームのコンセプトは、コンセプトというか、ベンチマークにしたのは、やっぱハテナさんだったんですよ。そう。ハテナさんみたいに面白いサービスを社内でいっぱい作っていこうみたいな。
ほ
う。ので、はい、そんな感じのチーム、組織作ろうみたいな感じで、アジャイルの選手を育てながら、新人から育てながら、サービスをいくつか作り、まあ、社内なんだけど、なんだっけな、その、ドキュメント管理、ウィキみたいな作って、
はいはいはいはい、
使ってもらうとか、なんかいろいろ企画して作るみたいなのをやってて、その時はね、あの、やっぱりすごいね、自分たちで企画して自分たちで作るもんだから、本当にアジャイルにシステム開発ができて、
うんうんうんうん、
で、社内に限ったっつっても、社員数が3000人とかいたので、まあ、言うて、ユーザー数多い、ですよね。その、
うん、
外でインターネットでサービスあるより、最初からいきなり3000人とかユーザーいるって面白いので、
ですよね、すごいです、うん、
なんか面白いなと思ってやってたんですけど、まあある時また、あの、上長に呼ばれて、数年前に始めた超巨大プロジェクトが、まあまだまだ大変だと、いうことで、
不穏な感じ、
不穏な空気が、ほほ、また来たかと、マジやめたるぞと思ったんですけど、その時でもね、持ってかれたのが、その一緒に Ruby 勉強して、あの、育て上げた新人だった彼を、その時はもうサブリーダー的になってたんですけど、
うんうんうん、
そいつ一人でいいから持っていくって言われて、
なるほど。
うん。で、また残されたのは新人たちみたいな。っていう状態になり、いや、これはいよいよもうダメだなと思い、でももう、なんでしょうね。まあ一応そのプログラマーもやってたからね。それを持って転職っていうのもあったんですけど、自分で作った SNS とかがね、やっぱり企画して作ったものがあったので、
うん、
じゃあこの企画して作ったものを事業にしたらどうかと。
うんうん、
社内のね、人事異動、まあ倉抜きのところから人持ってくぞって言われるのは、ひとえに僕が売り上げを上げる能力を持ってないから、こっちの売り上げが大変だって言われたら、コストカットって言われたら僕らのところから、コストセンターなので、持ってかれちゃうので、いや、これもそんなに深い考えではなく、我々が売り上げを持てば人事異動に対抗できるのではという、
なるほど。
浅はかな。これも非常に浅はかな。本当にそうじゃない。そんなことやったのもそうじゃないんですけど、その時はでもそうかなと思って、売り上げ上げようっていうのを考えて、うん、で、せっかく作った SNS あるから、これ、サービスとして横展開して売ったらワンチャンいいのではっていうので始めた取り組みがあって、で二つ取り組みしたんですよ、その時に。その事業にしようと思って、新規事業としてね、会社の新規事業として立ち上げるっていうのと、新規事業うまくいかなかった時に辞めたろうと思ったので、辞めた後もその SNS を使い続けて自分で運用し続けるにはと思って、
うん、
オープンソースにしたろうと思って。
ああ、そうだった。
はい。で、オープンソースにしたら、はい、まあ会社のものじゃなくなって、その公共のものになるので、オープンソースにした後自分が辞めたら、そのオープンソースのサービスを使って商売できるじゃないかという、またこれも浅はかな。
その発想もすごいですね。その
浅はかなね。
だいぶアナーキーな感じしますけど。
浅はかなことを考え、まあ、と言いつつちゃんとやっぱり会社にとっても意義ありますよみたいなことは、立て付けを作り、企画を作り、まあ、社内の決済を通していくみたいな。これもね、やったことないことだったので、言うてただの課長ぐらいな人間だったので、
はいはいはい、
役員と話したこともないぐらいの、
はいはいはいはい、
ね、大きい会社だと役員とそんな話すこともないので、
うんうんうん
う
ん、
どうやって自分の企画を社内で通せばいいのかみたいな、わからない
ん
ですよ、
うんうん、
で今だとわかりますよ、
はいはいはい、
まあどれぐらいの決済だったら部長決済なのか事業部署決済なのかみたいな、はいはいはい、当時わかんないから社長のハンコもらうしかないって
まあ最強、ある意味最強の、
ね、最強のカードをね、
浅はかだなーと思ってまあ思いますけど、でも当時はね本気だったので、
うん、
まず企画書作って一、うん、回情緒に当ててみようみたいな、
はいはいはい、
で情緒持ってっても全然よくわからんと、お前の言ってることよくわからんみたいな言われて、うん、そうかと思って、もうちょっとちゃんとしたフォーマットで書かなきゃいけないとかと思って、
うん、
なんかそれっぽい報告書作って当ててみてとかって、で何回かやってるうちに相談してるうちにまあ根負けしたのか本当にいいと思ったのか、次の上の方が紹介していただいて、でその役員の方に持ってって、そしたらまあ1回目はやっぱりダメで、
うん、
じゃあ直してきますって何回か持ってったら、ほだされたのかなんか分かんないけど、
うん、
味方になってくれて、っていうのを何回か繰り返していくと、笑っていいとも形式でいろんな役員の方紹介してもらって、はいはいはいはい、順繰りに企画説明していくうちに企画がブラッシュアップされていってで、なんか昔俺も新規事業やってたみたいな人が伝説の企画書みたいなの持ってきてくれて、なんか勉強になってみたいなの
や
で、最後取締役会っていうところに持っていけるぞと、はいはい、いよいよ倉抜取締役会に持っていけるぞみたいな、
はいはいはい、
でこっちはもう取締役会っていうもの自体が上場企業の取締役会の初めてなんで、
うんうんうん、
もうどんな場だと思って臨むんですけど、
うんうん、どんな取締ってんだと、うんうん、
本当にね、どんでかつね、そこで通すには僕ね、これも浅はかでしたけど多数決だと思ったんですよう
んうん、うん、
後でしたとか本当は別に社長の意思存で決まるんですよ、
うん、
なんだけど多数決だと思ったから役員の半数以上と説明してから臨むっていう謎のムームをしてしまいまして、
あでも、まあ、でも正しいんじゃないですか、でも、
ね、
もういいと思います、
根回しはバッチリと、
根回しをね、根回しをして、
うん、
でその取締役会に臨むと、いや今でも覚えてますけど、大企業の取締役会ってあんな厳かなんですね、 今一応僕上場企業の取締役だけど、はい、あのズームでやるからそんな感じ全然ないんですけど、
はいはいはい、
あの立派なね調度品のなんかいい机で、
はいはい、
円形のラウンドになったところで社長中心に役員が周りを固めるみたいな、
もうドラマで見るやつだ、
半沢直樹とか、
半沢直樹みたいなところに行って、まだ32、3ぐらいの僕が行って、うん、で取締役会って時間限られてるんで、はい、お前の時間はこれぐらいしかないみたいな言われて、
そうですね、
5分ぐらいしかないみたいな、はいはい、みたいな、こんな思い込めて作ったものをそんだけで説明するのかみたいな
はいはいはい
のをでもまあ説明して、で社長に持ってって説明したら、うんと質疑応答というかね、社長から、
うん、
あ、クライキ分かったと、
うん、
でお前なんぼ必要なんやって言われて
かっこいいな、
おお、え、なんぼ、いや、オープンソースにするだけだって、まずね、オープンソースの決断だったから、はいはいはい、オープンソースするだけだから、言うてそんなかからん、なんか、ちょっと、なんか、つばつけても、あの、なんか、100万とか、200万とかでももう、お、もうめちゃくちゃお釣り出るみたいな、
うん
うん。うん。本当はそんないらんけど、と思ったけど、なんや、お前、そんな新しいことやるなら、1億ぐらいいるか、とかって言われて。
かっけえ。
おお。
いるって言いたいって思ったけど。
言いたいでも。
いや、そこでね、あの、なんか、よぎったんですよね。あの、ほら、僕、ドラクエ世代だから、
うん、
あの、ドラクエの1っていうね、一番最初で、
はいはい、
ラスボスの竜王のところ行ってね、
はいはい、
世界の半分やるから味方にならんかって言われて、
はいはいはい、
はいって言ったらゲームオーバーになるっていうのがね、うん、なんか、鮮明に頭に蘇って、
うん、
いや、そんないらないですって言っちゃったんでね。
うん、いや、それは正解ですよ。その、
ね、正解、今考えたら正解だったんだけど。
うん、いらないんだから、そんなに。
いらない、本当にいらなかったからね。
はい、なるほど。
ね、あ、もうそうなんか、つって。まあ、じゃあやったらええんちゃうか、みたいなんで、あんなし根回してた役員たち、一言も喋らず、社長がええんじゃないか、つって、もう、ええって決まって。で、まあ、オープンソースの決議が通って、まあでも、あの、いい経験はね、させてもらいました。あの、
うんうん、
なんていうの、その、大きな会社で、コミュニケーションで、あの、かつ、相手の、あの、意を組んで、企画書を作り、説明する能力っていうのは、そこで磨かれ。で、一回オープンソース化の決済通ったので、
はいはい、
次は新規事業だと思ったんですけど、新規事業の決済通す前に、その会社が別の会社と合併することになって、
うんうんうん、
あの社長が変わられて、交代されて、あの、役員もなんか半分ぐらい変わられてみたいなことになって、
はいはいはい、
せっかく作った人脈が半分ぐらい失われるという。
クレイさん、そんなばっかですね、なんか話聞いてると。
いやー、これでまたリスタートかーと思って大変だったんですけど、たまたま、あの、新しい社長とランチさせていただく機会があって、
はいはいはい、
新しい社長はね、その面白いことやりたいから、
はいはいはい、
あの、面白い社員と話をしたいっていうので、
あ
の、まあ、なんか面白い社員の一人として、ちょっと候補に挙げていただいたので、で、ランチのタイミングで、あの、本当はお弁当用意してもらうんですけど、あの、プロジェクター用意していただいて、社長室で、なんか秘書の方がね、あの、気を使って好き嫌いないかとか、お弁当の話、連絡してくれたんですけど、そういうのはどうでもいいから、プロジェクター用意してくれっつって。あの、社長になりたての方に、渾身の事業計画書をそこでプレゼンさせていただきまして。
なるほど。
はい。すべての取締役会とか、取締役とかをショートカットして、社長に持っていき、いいんじゃないかと言っていただき。そこで、まあ、せっかくやるなら、なんか、新規事業やりたいっつうなら、あの、子会社でも作ってやればいいとかって言ってくださったんですけど、その新社長の方は、
うんうんうん、
まあ、こっちはあのそこまでの覚悟もあんまなかったので
、うん、
マジかと思いながら、まあでもせっかくだからやろうかって思ってたんですけど、まあその後いろいろその社長室の方とかが来ていただいて、倉貫社長はああ言ってるけどそんな会社簡単に作れんからとかって言って、社内で会社っぽい形で作るねっていうので、あの、社内ベンチャーっていう形で、制度がなかったんですけど、あの、
はいはい、
あの、大慌てで作っていただいて、それで始めたのがソニックガーデンという社内ベンチャーでしたね。
なるほど。すごい。
めっちゃ面白い、いいとこなんですけど、時間がだいぶ来てし
まった。いや、本当そうですね。
そうなん
です
ね。
うん、すいません。
いや、でもこれはめちゃめちゃ面白い話だな、これ。
うん、
いや、 なるほどね。だから倉崎さんのその仲間を作るみたいな話の、
はい、
まあさっき言ったようにそのね育てたって話もそうですけど、やっぱその本気でやりたいことをなんか企画書みたいな形にして、なんかちょっとずつこうなんかその説明していって、なんかでそこもいわゆるその仲間作りのプロセスじゃないですか。
そうですね。
共犯者を作っていく
じゃないですか。そうですね。
それでやっぱ、でこの倉崎さんを応援したいって思う人が、じゃあ次その誰を紹介したらいいかっていうのでこう紹介してくれてたと思うので、やっぱそういうなんかこう本気でやりたいことをなんか目に見える形にして、それをこうなんかね人に当てていくみたいな、そういうのがやっぱ大事なんだなってちょっと聞いてて思いましたね。
あとは、あの、浅はかなぐらいでちょうどよかったですね。
いや、それ、それは思いました。そう、うん。その若さというか、情熱というか、力がね、
うん、
やっぱり大事だなっていうのはね、思いましたね。うん。
はい。
そうですね。その時の、あの、育てた新人から育てたって言ってた、一緒にルビー勉強してくれた新入社員のことを、その後、あの、社内ベンチャー立ち上げるときに一緒にいてくれた新人、新入社員の子たちが、あの、今のソニックガーデンの副社長が取締役になってくれてますね。
おー、素晴らしい。やっぱり、ね、仲間を、
仲間って成功してるじゃないですか。
ね、成功してるんですよね、本当に。
ね。
面白いですね。
ね。うん、まあ、なんか、すごい、まだまだ聞きたいことありますけど、ちょっと時間も来てしまったので、まあ、これが序章じゃなくて、だから、そして伝説じゃないです
か。いやいや、落ちてた方で。
終わっちゃ
う。なんで終わっちゃう。
数ぐらいの話を。
まだまだ。ええ、もう。
ソニックガーデンの話も聞きちゃったんですけど、時間オーバーっていうことで、
はい、
またちょっと、ね、今度は3年半待たずに。
3年半後に。
いやいや、3年半待たずにちょっと呼びたいと思いますので、まあ、ちょっと聞かせていただきたいなという気はしておりますので。
うん、面白かった。
面白かったですね。
ありがたいですね。
ありがとうございました。すいません。
う
ん、
いえいえ、ありがとうございます。あの、本当に好きなことだけを喋らせていただきました。
いや、また喋りに来てください。もう
ぜひぜひ、はい。ありが
とうございます。ぜひぜひ。はい。一旦ここでね、あの、締めさせていただこうかなと思います。倉崎さん、またぜひとも、
はい、
いらっしゃってください。
この続きを、
はい、
はい、聞かせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。では、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う、ディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。